ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週の質問では、はい、その意識の高いデザイナーの方でしたね。
うん、そうだね、随分意識の高いね、うん、あの 将来本当に有望なね、彼からの質問でしたね。うんうん、
今日の質問は、うん、打って変わって、
ほう、
はい、いきますよ。私は転職活動中の22歳の男性です。生まれたばかりの子供1人と嫁がいます。
ほうほう。
しかし私の自分の今の給料では満足いく生活をさせてやることができません、
うん、
恥ずかしながら嫁の実家に住まわせていただいている状態です。そんな状態から一刻も早く抜け出したく転職を考えている状態なんですが、何から手をつけていいか分かりません。そんな彼にアドバイスをという質問、アドバイスなんですが、
花子同世代、同級生、
そうですね、同級生だと思います。
どう、こういう旦那だった。
嫌ですね、絶対。
いや
まずはちゃんと仕事をしてってちゃんと養えるようになってから子供を産みたい、子供が欲しいです。
たまたまできたんだよね。
でしょうね。
ね
順番を、
いやいや、でもまあね、満足のいく生活をっていう、この志もね、結構実は
高い
ね。ただ生活してるだけじゃなくて、
うん、でも自分で自立できてないから嫁の実家に住んでる。
まあね、
うん、でもまあね、質問だけの文章を見るとね、まあ恥ずかしながら嫁さんの実家にね住まわせてもらってる、なんとなくこの辺が罪悪感は結構持ってるのかなと、うん、なんか感じ取れるんだけどもね、まあ、実際にその満足のいく生活って何なのかね、この彼にとってはね、っていうのが、まあ、我々の時代ともちろんこれ違うしね、その彼の価値観とはね、もちろん違うと思うんだけど、まあ、例えばね、タナコだったらどういうレベルが満足のいく生活なの今。
私が満足いく生活、
今日たまたまこれ同級生だからね、
うんうん、例えばもし子供がいたら、うん、その子供がやりたいことをやらせたい、
ほう、
それが満足。
子供まだ赤ん坊じゃん。
まあ、そうですね、
今瞬間的にはどういう生活したいの。
瞬間的にちゃんとご飯も3食毎日食べられて、うん、綺麗な服も着ていたい。
お
ボロボロな継ぎはぎの服じゃなくて、そういう、なんだろう、必要最低限なことはちゃんと綺麗にしていたい、うん、なるほどね、
まあ、まあ僕男性なんでね、うん、年近いと思ったから間違いなく、うん、近いから下手すればまあ同じかなというね、まあ、だいたいこの想定は、うん、つくんだけども、うん、まあ普通だったら22歳で子供って早いじゃない、
うん、
今のね、うん、時代ではね、
うん、
まあ、そういった中で、あ、本当は今子供がいなければ多分彼女もそのなんていうかね、こういう生活ができたんだろうなというイメージが多分彼の中にあると思うんだよね。うん、そういうものとあまりにもギャップが要は乖離しちゃってるだと思うんだよ、
うんうん、
それに対して申し訳ないなっていう気持ちがあるんじゃないかなと、うん、この彼ではね、僕はまあ、こう言ってはあれだけども、今時の若い男性としてはね、
うん、
いや、こういう問題意識を持ってるのはいいんじゃないかなと思うんだよね。実際にだって別にね、結婚して子供がいて、これ今就職をしてるわけでしょ、実際にね、文面を見るとね。
そうですね、自分の給料ではって書いてあるんです
ね。そうだよね、まあ、給料が安くて思うようなその生活をさせてあげられてないと、
うん、
いや、責任感が強いわけだろ、これ、
うん、確か
に、うん、そういった意味では今の若者の中ではいいかなと思うんだよね、まずね。
そうですね、
うん、で、まあ、アドバイスをね、するとすればね、
うん、
彼って多分嫁さんの家に実家に住むことってすごくね、罪悪感を持ってるんだよ、
うん
うん、っていうのはこれ昔ながらの男性っていうのは基本的にはそうだったんだよ。
まあ、マスオさんもそうですよね。
そう、サザエさんのね、ドラマではないけども、うん、実際に今そのマスオさん現象って多くて、うん、あれが普通になってるよね。 あそこに違和感とか、 自分のどうかな窮屈感を持ってない人が多くなってるわけよ。でも今ね、今日の彼は、それに対して非常に違和感を持ってご質問してきてくるわけだからね。だからまずやってほしいのはね、給料っていうことも確かに大事なんだろうけども、自分に対してね、一回何ができるんだろうってことを見つめ直してほしい。
何ができるんだ、
要はまあ22歳だから、これまあ大学行ったのか、ね、行かないのかわからないけども、今まで自分が何をやってきて、何が今できるんだろうというところにね、一回自分で、まあ、棚卸しっていうのをね、してみてほしい。で、日本の場合ね、まあ、学歴とかってよく言うじゃない、学歴って聞くよね、花子、普通に学歴って言ったら、学歴何？
学歴？
うん、
大学とか、自分が今まで行った学校。
ね、大体学歴っていうふうに聞かれると、日本人に聞くと、大体どこどこ大学出身ですとかって言うんだよ、卒業ですって言うんだよ。でも本来学歴っていうのはこの学校歴というねものも確かにあるんだけども、本来は学習歴なんだよね。
学習歴、
これ俊介分かる？学習歴っていう考え方。
そうですね、学歴っていうとやっぱりね、どこの大学出てってなるんで、ちょっと詳しく言うとどんなことなんですか、学習歴って。
自分がだから学校でもいいんだよ、まず、学校どこどこ大学出ました、どこどこの高校卒業しました、これはいいんだけども、要するにそこで何を学んできたのか、でそれをどう世の中に使っていくのか、役に立っていくのか、それが学歴なんだ、本来の意味は。これ日本人はね、学歴って言ったらどこどこ大学卒業しか書いてないんだけど、これいろんな国に行くとね、学歴っていうのはどこどこ大学出身書いてあるんだけども、その時に自分が何を専攻して、こういうことを学んできました、それをどう国に生かす、どう世の中に活用して、自分はこういうビジネスをやっていきたいとかっていうまで入ってんだよ、本当は。
じゃあ学習歴を結構無駄にしてる人って
多い。多い、大学生多い。だから日本人が大学を卒業しても、ほとんど社会に出てね、役に立たないこと多いわけでしょ。
で自分が行ってた学部と全然違うようなところに行ったりとかして、
そう、
違いますよね、関係できませんよね。
だから、まあ、いろんなこうヨーロッパなんかもそうなんだけど、学校卒業した後1年間フリーターなんだよ。あえてフリーターやるのが普通なんだよ。日本だと就職浪人って浪人じゃないんだよ本来は。でも目的もなしにね、家でゴロゴロするこういうような時間は使ってほしくないよね。せっかく1年間自分で学ぼうと思うんだったら、やっぱいろんな国に行ってみるとかね、いや一つの職に就いたとしてもいいんだよ。でも真剣に学ぶという姿勢でやってほしいんだよね。まあそういった意味でこの22歳の彼は問題意識を持ってると思うしね、だから一回棚直しをしてほしい。自分がどういうことができるのか、実際にそれを生かして世の中にどういうようなことで還元できるのか、その中で一回ね選んでみると面白いと思うよ、
今ねこれ読むと転職を考えてるっていうのはあるんですけど、こんな手をね、何から手をつけていいか分かんない状態で転職してもね、全然なんか分かんなくなっちゃいますよね。まあ、この方だと満足のいく生活をさせるということで、まあ、今稼ぎたいっていう頭が結構あると思うんですけど、この辺の稼ぐ感っていうんですか、この辺は林さんとしてはどう捉えています？
いや非常に素晴らしいことだと思いますね。で、まあ、普通のね状況だったら20代前半で、稼ぎたいって思ったとすると、例えばよ、自分で車が欲しいとかね、やっぱりいいものを食べたいとか、いいものを着たいとか、多分そういうところに行くと思う、フォーカスがね。だから自分の欲望に対して多分稼ぎたいと思うのが多分普通の感覚ね。でもね、それだっていいんだよね、まず。とにかく、若い時であればあるほどね、自分の欲望に素直になること、欲望に、この彼の場合は欲望というものがたまたま今の抱えている状態が、状況が、まあ、責任感とか義務感になるけどもね、でもこれは彼の、場合はそれでいいと思うんだよ。で普通はまあこういうような状態ではないからね。でもね、自分の欲望にとにかく貪欲に素直になること、これから人間っていうのは成長始まる。
なるほど。
で今特にね、お金がどうこうとか、あるいはその、物欲に対してね、非常に希薄になってるよね。花子のだって同級生はそうなんじゃない？車持ってない人多いでしょ。
は、多いです、多いです、
ね、
免許すら持ってない
ね、だから我々の時代っていうのは昔だからどうこうというよりもね、せっかくそのバイクの免許が取れるようになったんだから、車の免許がやっと取れるんだから、 うん、行って乗るか乗らないか置いといてね、とにかく新しいものに対して向き合っていったわけです。貪欲にそういう手段があったわけだから、まずね、免許を持ってない人間ってほとんどいないと思うよ。
そうですよね、その時代、
その時代はそうだよ。で、乗るか乗らないか置いててね、うん、だって東京に来ててその車を持つって大変だからね、うん、あの学生時代そんなに持ってるやつは多くなかったけど、でも免許持ってないやつっていなかったね、
うん、
うん、そのぐらいね、どうかな、自分の欲望に対して、欲望っていうのはお金ということに対して僕は絶対に、うん、向き合ってほしいんだよ。で、なんでかというと、日本の今のこの状態、物が余ってる状態だったらね、困らないわけよ、物に対して、うん、困らないじゃない
です
か。
そうですね、
ね、今までね、うん、だから他の家にあって自分の家にはないっていうものがすごく必要なもので、うん、で経験ないでしょ、あんまり。
ないです
ね、
で新しいかどうかも気になる。
そうだよ ね、
ね、
その程度だよね、うんうん、でもそこに対してすっごい向き合うかったらそうでもないんだよね、うん、で僕らの時代ってそれこそ高度成長時代の、まあ、真っ只中ですかね、ものがどんどん増えていく時代に育っててね、
うん、
幼稚園の頃、まあ、小学校の低学年の頃もある、まあ、そうかな、この住所力ね、今みたいに個人情報がどうこうっていう時代じゃないからね、
はい、
住所力配ってくれるわけよ、小学校行くとね、そうするとね、この名前書いてるわけ、住所書いてるわけでね、その電話番号書いてあるんだよ、右側に何書いてあるかとか、コッコッコって書いてあるんだよ、で、ここ、間が空いて、またこ、間が空いて、こ、こ、で、書いてあるわけ、うん、こって呼ぶっていう字ね、
あ、呼ぶって感じなんですね、
電話を呼ぶ、
電話を呼ぶ、意味わかる、うん、それって
わかんない
、
電話が鳴らせる人、電話がある人ってことですか、うん、
電話がある人は空欄なんです。
空欄逆に、
うん、で、まあ呼ぶっていうのにね、こう呼び出してるから、
うん、
だから、自分の一番近くの近所の人で電話を持っている人の電話番号が書いてある。
あ、
隣の人がもし電話があればね、そこの電話番号が書いてあって呼び出しに来るわけよ。
家に電話があるないの話から
ってこと
ですよね。
でもね、半分はないわけですよ、ある人が3分の1ぐらいだと、うん、それがどんどんどんどんこの電話がある人が増えてくるわけよ、うん、そういう時代だからね、うん、でもそんなに昔ないんだよ、そう言っても、うん、そういうような時代の時っていうのはやっぱり自分たちが欲しいものが明確だったの、
うん、
でその欲しいものを買うためにはお金が必要だったわけですよ、うん、でもそれが素直だった、だからエネルギーが出た、
うん、なるほどね、
だから成長した、
そう、
日本
が、うん、だからそれが全てじゃないんだよ、
うんうん、
もちろん日本の今の状況がいいか悪いかということを話をしてるわけじゃなくてね、うん、そういった自分の欲望に対してこう人間としてのこれは基礎的なね欲望なわけですよ、うん、そこに素直になるってことはすごく大事なんでね、
うん、
この彼はそういったところに今向かってるのかな、ちょうど直面してるのかなって思うよね。
じゃあ一刻も早く抜け出したいってことが、
うん、
もうそこにまずしっかり向き合って、
うん、
でそこにいつかすぐ抜け出すんだってことを真面目に向き合うことがまずアドバイスとしては一つですかね。
そうだから最初に言ったようにね、まず自分が何ができるのかっていうことを棚卸しをすること、
うん
で、そうするとおのずと自分が何ができるのか分かってくる。だから自分ができることとやりたいことが違うかもしれないんだよ、
うん、
でもいいんだよ、この22歳だったらまずそこに対して向き合ってみること、そこから始めてみるといいと思う、うん、
なるほど、
うん、
そうなんですね。
はなちゃん同世代として、
いや、なんか私初めは否定的な意見だったじゃないですか、
うん、
でも林さんがこの子はちゃんと向上心もあるって言って、うんうん、でそれが本当妥当だな、妥当っていうか本当その見方もあるなって思って、
うん、
偉いことだなって思いました。
うん、
そうするとこの枠からなんか大変な思いをして、
うんうん、この花子のね彼氏の枠に広がるかもしれない。
広がるかもしれないですね。うん、本当に、うん、面白い。
なるほど。
はい。林さん、大月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧くださいね。それでは次回もお楽しみに。